この洗いを作ったのは誰だ？は、はい、私です。お前はクビだ、出てけ。
ん？うん。
まあいいんだけど。
貝原雄太。
うん、いいんだけど、あのさ、まあ募集してるしてないのツッコミは今はちょっと、まあ今はちょっと置いとこう。置いとこう。
ほう。
もう言わせたいもうセリフになってる。じゃん、一言だったはずだよね。
あ、そういえばそうなんだね。確かに、気づかない。
言わせたい一言だったはずなのにさ、あの、ね、あの、60回近くやってますよ、そろそろ。60回近くっていうか、まあ60回超えても。
61回。
やってるじゃないですか。で一言だったはずでしょ、この60回ずっとやってたのに。うん、で、今回、言わせたいセリフになって、しかも A、B、A って書いてあるけどさ、言うの俺なんだよね。
うん。
ね。
そうだね。
それでいいのだろうか。そんなもんで。いいのだろうか、果たして。
どんどんレベルアップしていくじゃない？
だ。
だから、あの、一言で、練習したから、もうセリフいけるだろうと。
ああ、なるほど。
もうそろそろセリフ言ってもいいんじゃねえかと。
もう、だんだんステップアップしていくと。
その後はもう小芝居来てもいいんじゃないかと。
おお、
なると
俺は何を目指すんだよ、だよ。これで。
最終的に落語とかやらされるんじゃない？
落語一席
やってもらいたい一席みたいなこと
やってもらいたい一席。
最終的にそこまで行くと思うよ。
今何時でいいみたいなことをやればいいの。
そうそうそう。
ABA。
まだ、はい、でもまだそこまではね。いや、記録されてないからね。
はい。まあ、炭焼きに、炭焼きに言わせたいセリフって書いてないじゃん。言わせたいセリフとして書いてないから、別に俺である必要はないわけじゃん。ABA って書いてあるんだからさ。
そうね。
うん。
でも読んだじゃん。
うん。
でも読んだじゃん。
あとの祭りでございますけど。というわけで、言わせたいセリフということで、ラジオネーム坊主さんからいただいております。
はい、
言わせたいセリフ。A、この洗いを作ったのは誰だ？ B、はい、私です。A、お前が首だ、出ていけ。
うん。
まあ、全部俺がやっちゃったけどさ。
うん。もっと似せた方がよかったよね。
元は、
貝原雄さんに。
似てたよ、多分。ドラマ版の松平健演じるところのユーザーさんには似てたよ。
そうか、そうか。松平健だったっけユーザーって。北大路欣也だってイメージはあるけど。
あの、東京の松岡くんが山岡さんだった時は松平健だった気が。え、違ったっけ？
いや、わかんないけど。まあ、イメージだけど、自分の、あの、白髪のイメージとしては北大路欣也が似てるじゃん、なんか。
北王子ケアだった可能性もあるけどね。
うん。
まあいいんですよ、そんなことは。まあというわけで、今回も早速始めていきましょう。はい、というわけでですね、この明日から初刊ですよは、同人文芸サークル明日から休校ですの小林油と炭焼きの二人によるトークテーマラジオとなっております。ということで、はい、皆さんこんばんは。明日から休校ですの炭焼きです。
はい、小林油です。
はい、ということで、うん、まあ何回か分かりませんけども。
なんで分かんねえんだよ。なんで分かんねえんだよ。さっき61
来た。分かりません
よ。だろ？
分かりませんよね。早速ですね、じゃあ前回いただいたコメント等を拾っていきたいと思います。ということで。コメント来てたかな？
いた。コメント来てたか？な？
出たところで。ですね。
お、なんだ
ネタし甲子園の回かな？あ、来てましたね。なんだ、7つ来てますね。
うん。
って言ってから開くっていう、この。
おい。おい、もう、適当すぎだろ。
うん。今気づいた、シーズン2ってありますけど。だいぶ前から、ね、シーズン2って書いてありますけど。
そうね、そうだね。でも、一番、今回が分かりやすかったかもしれないね。
そうだ
ね。書いてある位置がね。
っていうか、一新したじゃないですか。
うん。
何？これはなんか何、何あのシーズン2だからこの一新っていうか
そんなことないでしょ。
絵も描いたんでしょ。
ああ、そのあれの時はね、あの紫の背景の時はね。
そうそうそう。で今回白くなりましたけど、
白くなったのは、
うん、
単に画像を描くのが間に合わなかったからそれにしただけだよね。
今回はまた違ってる可能性あるってこと。じゃあ
可能性は当面それでいくかな。
まあじゃあ中身で勝負ってことでね。
そうだね。
本当かよ。
そうだね。究極のラジオと、
究極のラジオということで。究極のラジオ、そんなハードル上げていいの？めちゃくちゃ上がってる今。
究極のラジオは、食ラジで、思考のラジオは、 局ラジオなんじゃない？
おおおお、上がりまくりですけど。まあそんなですね、究極のラジオをですね、こっから2人でやっていきますので、いいのかな、こんな働きで。よかったら最後までお付き合いください。ということで、明日から初版ですよ。最後までよろしく。はい、というわけですね、今回も一つのトークテーマについて二人で話していくわけですが、
うん、
今回もお便りの方、毎週いただいております。ありがたいこと。
おう、ありがとうございます。
トークテーマですね、ラジオネーム、ゆうやえつさん。
ゆうやえつさん。2回目。
2回目。うん、回目ですね、まさかの展開。
まさかの。なんと。
うん。
なんと。
うん。
う
ん。まあ、そうなるよね。まあ、そうなるよね。
うん。
なんかありますか、まさかの展開。てか、普通に生きてて、そんなにさ、今まで例えば俺が25年間生きてきてさ、
うん、
まさかって思うこと、そんなない？
そんなつまんない人生歩んでるわけ？
まあね。
え？
まあ自慢じゃないけど、そうだね。
そんなことないでしょ、もうだってさ、
何？
そんな、爪木が生まれた時から周りがまさかと思ってたに違いない。まさか生まれるとは思ってなかったんです。
それさ、俺の両親に対するバッシングなかったよ、それ。そんなもん。炭焼き家に対するバッシング以外の何者でもないけどね。
まさかこんな子に育つとは、とかね。折れてって。
いいんだよ。今んところ順調に育ってる。大丈夫だよ。25まで。おそらく。そこから崩れていく一方ですけどね、僕はね。おそらくね。
そうなの？ 50、人間50からだよ。
じゃあいいじゃねえかよ。いいじゃねえかよ。何の慰めにもなってねえ。
まあね。
まだ25年あるし。
そうね。
45ぐらいでさ、あ、俺もうそろそろつまんねえ人生だったなっていう時に言ってもらいたいわけであって、25年、あ、人生落ち込んでもなかったし、なんでそこで俺が今慰められたかもわかんないし。
大丈夫だって。大丈夫だから。泣くな。よく生きろ。
殴なって、なんか、その、栃木なまりでもねえ、なまり方。
強く生きろよ。
生きますよ、
強く生きないとね、なかなかね、これから、ね、不況もあって、
うん、
なかなか世知辛い世の中になって
くる。なりますか。
もうやっぱり手に職とかはね、必要だと思うんだよね。これから求めるのは手に職だと思うんだよね。
こんなラジオだっけ。よくわかんないですけど。
あとまさかの展開になったでしょ。
うまい。え、そんな。すいません、まだ3分も喋ってないですけど。
まあいろいろあるわけだよね、まさかの展開ってね。だっていろんなね、ほら、なんだろうな、なんか今まで話してた怪奇現象的なものもまさか、
あ、なるほど、
展開、アンビリーバボじゃん。
うん。
そういうことないの？
まさかの展開っていうかさ、ちょっとずれるかもしれないけど、
ほう、
ずれる。アブドラさんはデジャブとかってありますか？
デジャブ？
デジャブ。
双葉ひろみとデジャブ。うん、誰も伝わんないこと言いました
けど。やめて！やめて。
YouTube で検索してもらえばね。
今のやめてや俺、辞職の辞の方だからね。止めての方じゃないからね、今ね。パーソナリティ、かっこパーソナリティをぐらいの、ね、バッシングでしたけど、今。誰がわかんだよ、そんな、
ね。YouTube で検索してもらえばね。
しかも、双葉ひろみとじゃなくなったでしょ、今、おそらく。解散して。
でも YouTube に上がってるから大丈夫。
まあ、
まあ、自分が恋にしてるバンドさん。
知らねえ。
インディーズバンドさんの話なんだけどね。
それをいかにも誰もが知ってますみたいな。
え、で、何？デジャブ？デジャブ？デジャビューだよ。楽しくは。
ビュー。まあ、どうしてもいいけど。結構、予知夢とかって言うじゃん。
予知夢？
そういうことある？
予知夢は、ないね。予知夢？
僕、基本的に予知夢的なものをよく見る。
ほんと？
ほんと。で、あ、この瞬間、夢で見たわっていうことはよくあるんですよ。で、実際それも、実際俺が、例えば夢の内容を、まあ大学時代は書きスルーしてたんだけどね、小説のネタのためにね、
うん、
夢の内容をこう書きスルーしてたんだけど、
うん、
で、最近ノートを書いたことは大体覚えてるんだけど、
うん、
なんだっけ、でね、これがちょっと、夢で見たのが、
うん、
あ、誰かと、誰かと、その、自分の、あの、通ってる大学の、コマーシャルの話をずっとしてる、で、
ありそうだね。
で、当時 CM なんてやってなかったから、まあ、やってたのかわかんないけど、で、知らなかったから、うん、で、一応書いて、書き留めて忘れてたんだけど、
うん。
で、そしたら、こう、まあ、アブダーさんとこのスカイプ越しで話してて、
うん、
で共通の、あの、先輩のがツイッターで、独協の CM があって、うん、あ、言っちゃった。で、あの、まあ、いや、僕らの大学の、
うん、
あの、CM が流れてるっていう話になって、
うん、
で、あの、何、そんなやってんのって話を、このスカイプでしてて、あ、この、これ、あ、これかっていうことがあった。だから、まさかの展開っていうよりは、俺的に、あ、またか的な感じなのね。
うん。
けど、実際、例えば、これって、デジャブかどうか、予知夢かどうかっていうのは、
うん、
実際あり得るわけだ、そんな。最初、あの、なんつうの、それこそ、あの、本当にあり得ないことで、じゃないでしょ。実際、その私立の大学だし、
うん。
あの、実際、CM があることも、あるでしょ。
うんうん、
あるし、その非現実的なことじゃないから、それがたまたま合致したか、もしくはデジャブって結構あの、なんだっけ、その、本人の、あの、勘違い的なさ、
うん、
あ見たような気がするっていう勘違いっていう。
うん、まあそういうことだよね、既視感。うん。かな、うん。
ね。だからそういうのがよくあって、うん、で、僕の場合、あの、これがめんどくさいのが、うん、デジャブを見た、とするでしょ。
うん。
デジャブを見ても、あの、基本的に何も起こんないです。あの、例えば、デジャブってさ、例えば、人生のここで、あの、この選択をしたから、例えば、助かりましたみたいなさ、
うん、
あの、予知夢で、例えば、事故が起きる、夢を見たから、じゃあ、別の道行こうかなって言ったら、事故があったとか、そういうのが結構ある話じゃん。
うんうん、うん。
それ一切ない。
うん、まあでも、逆にそっちの方がレアケースなんじゃないの？
あ、
その、安全事故回避できた方がレアケースでしょ。
うん、うん、うん。だから、そういう、まさかっていうよりは、まあ、僕的には、よくある展開ってことだけど。まあ、人から見たら、まさかの展開っていうことかなっていう。
そうね。確かにね。まあ、デジャブ、確かに、
うん、
たまに感じるときはあるよね。この坂、登ったことあるんじゃねえか、みたいな。
だから、その坂的なものって、
うん、
あの、前も言ったけど、あの、ブックオフ見て、あ、これ近くでブックオフじゃねえって思うのと同じレベルの話だから、お
そ
らく。あの僕あの、結構田舎に住んでる人あるあるで、
うん、
あの日暮らしの泣く頃にてフリーゲームがあるじゃないですか。
はいはい、
フリーゲームじゃねえよ。同人ゲームがあるじゃないですか。で今、まあ、同人ゲームじゃないのかな、もう。
でまあ、何でも
同人ゲームの頃は、あの、まあ、あの、舞台が、なんつうの、まあいいや、
ひなみざわ。
ひなみざわの舞台が、なんだっけ、松、
何
あまあいいや、あ、まあ、白沢号。
ああ、はいはいはい。
でいうところで捉えてんだけど、
うん、
で、その、要は、いちいちその写真が、要は田舎でよくあるような写真ばっかだから、
うん、
あれこれってうちの近所じゃねみたいなことはよくあるんですよ。日暮らし見てて。あの、けど、大体、あの、あれ、あの、なんか神社が出てくるんだけど、
うん、
あの、まあ、キャラの一人にちょっと関係あるような神社が出てくるんだけど、うん、で、その神社の、あの、境内っていうか、そこの階段が、あ、俺の地元そっくりって思ったけど、白川郷だから全然違うっていう。だいたい似たような作りじゃん、日本のそういう神社の作りって、うん、田舎に。
まあだ
い
たいそうだよね。
神社の作りって。
うん、
だからそういうこと、だから、例えばデジャブでも何でもなくて、
うん
うん、あの、実際あの、俺の妹が、あの、テレビでさ、あの、例えば強盗のあったセブンイレブンとか言ったら、うん、あ、このセブン行ったことあるって言っても、その、徳島のセブンイレブンとかって言ってます。確かに近所のっぽいけど、みたいな。
まあ、それはな。
局のところ、
うん、
そういうデジャブなんていうのは、結局は偶然の一致であると。
まあ大体はそうでしょ。
うん。
うん。記憶にある風景と似てるなって思うことが、大体そうですよね。うん。
ということがまさかの展開でした。
え、まさかの展開なのそれ。
うん。もう限界。これで限界、俺。今でも俺頑張ったと思う。けど、まだ時間はあるんですけど、なんか、
あの、デジャブ坂っていう坂があるよね。
ないです。
というわけで、継続してもらえばね、どっかにあると思う。
うん、
怖い坂だね。
油さんなんかないですか？
何が？
まさかの展開以外でもいいと思う。
はいね。
この際。
あの、一つ考えてるのがあって、
はいよ。
チョコラジ2時間スペシャルってどうよと思ってた。
あ、ツイッターで言ってましたね。
うん。 2時間スペシャル聞くかな、みんな。みんな聞く？みんな聞くって、つぶやきに聞いてもさ、わかんないけどさ。
みんなじゃないかね、俺はね。
国民の代表として聞く？
国民の代表としては聞かない。そんな、そんな国民の期待とかそういう責任と一気に俺に来られてもちょっと重にすぎるからね。っていうか、実際この前あげた休校ラジオってまあ僕らの本放送があるんだけど、それが1時間半だったんですよね。
そうね。それも30分長いだぜ。
ね。それ、その30分長いだけなんだけど、じゃ仮にスペシャルって言うけど、どういう構成で行くの？ 2 時間って
。え、だらだら喋るよ。
特別ゲストが来たりだとかさ。
だって特別ゲストで来てくれる人いないじゃん。
指針企画、特別企画をやるとかさ。
特別企画、ぐだぐだ喋る。
要は、例えばこの、まあ、例えば今の内訳を言うと、オープニング5分。
だいたいね。
トークテーマ15分。ショクラジ何でも相談窓口とかサイバー大学15分。で、なくてもいいコーナー10分。で、エンディング3分。で、だいたいまあ50分。
50分弱。
弱。
弱って50分過ぎかな。
で、まあこれを要は2倍にすれば2時間になるってことですよ。
そうだよ。だから、その1時間分ぐだぐだした特別企画があるかもしれないじゃんね。
あ、なるほどね。
まあ別に一つの一つのコーナーを2倍にしてました。
っていうか実際さ、まあなんだかんだ言って最近まあ100、まあ最終的に100人ぐらい聞いてもらってるじゃないですか。まあたまたまその、まあなんつうのタグ的なもので検索して、来て、あ、ラジオかよって思う人もいると思うから、まあまあ、それ、じゃあそれ差し引いてまあ70、80ぐらいだとしますよ。70人から80人ぐらい聞いてくれてますよ。ってなった場合、その70人から80人が、今回長いからやめようって思うかどうかだよね。けど、どっちみち、ニコラジュの中では長い方じゃないですか、うちって、比較的。
まあ、そうだね、もともと長いね。
ね、みんな30分でしょ。30分でそう、みんな、基本的に平均ね。の中、こっち1時間やってるわけじゃないですか。で、1時間聞いてくれてるってことは、もう1時間ぐらい聞いてくれるんですよ。
そうね。だから。
もしくは、パート1とパート2で1時間ずつだったら、そこら辺2回聞くのと同じ。
で、2回上げるのと一緒になっちゃうからな。
そうなんだね。
でも1回に上げたいんだよね。っていうか、なんだろう。ブラウザで見ないでも、いいと思う。自分は。2時間スペシャルは。だから、なんかの作業をしながらとか。
え、っていうか、基本的にみんなそういう使い方してもらってると思うよ。
え、みんな正座して見てんじゃないの？
正座、なんでそこまで、そこまで強要してた？俺たち。そう？
あれ違うの？みんなが自分の書いた画像を精度して1時間見つめるっていうトレーニングじゃなかったの？
してねえ。トレーニングじゃねえ。苦行だろうが、そんなもん。信者とかそういうレベルですよ、そうなってくる。
だから、それぐらいで、聞けたらなと思う。うん、感じ？だから真面目に聞かなくていいんだよ。だから、そんな
感じのいいところってそこだと思うんですよ。で、例えば、生放送とか、ニコ生とか郵送とかで結局、なんつうの、まあ、コメントとかの反応だったりとかするから、結構パソコンの前にいる人に対してやって1時間2時間なんだけど、要は、勝手に聞いてるだけだったら、要は iPod でも何でも、運転中でも、昼食中でも何でも聞けるわけじゃないですか。だからそういうラジオを目指しているよね、俺はね。少なくともね。今まで俺がそういうラジオの聞き方しながら勉強中に聞いたりだとかさ。
まあそうだよね。だからそんな感じでね、聞いてもらう。るようななんかあればな、ゲストがいればな、ゲストいないもんな。
ゲスト来てもさ、俺人見知りだからそんな喋れない。
そうか。
だから来たとしたら身内だね。
そうね。前もなんかそんな展開があったよね。
あ、うずく来てもらいましたけど。
セイ君が来た時も1時間なんかぐだぐだ喋ったのがあったよね、なんかね。あれは特典 CD か。
あ、特典 CD なの？え、特典 CD は大昔、ショクラジより前の話。
そうか。
来てもらったところの話だね。それが原型だからね。
そうだね。なんか、ゼロ回みたいなもんだよね。
ゼロ回だね。まさしく。ショクラジゼロ回。
そんな感じを目指したい。
なるほどね。
最近気づいて、もうあと残り時間少ないけど、気づいたんだよね。ニコラジとかって、やっぱりきちっとしたやつよりも、まあラジオ、全般に言えることだけど、きちっとしたラジオはきちっとしたラジオで面白いんだけど、やっぱりちょっとグダッとして長いラジオっていうのも、なんか、面白いなぁと最近思った。
あ、基本的に休校ラジオってそういうノリじゃね、基本的に。
まあね。まあ、
ね、その休校ラジオときちっちっ、まあ、きちっとはしてないけど、まあ、一応区切ってる、食ラジっていう二つの、
やつを流して。それ、きちだっけ。そうなんだ。
じゃあしてないけど。まあ、そんな、けどね、まあ、やりたいのはいいんだけど、
うん。
それ、60回でやればよかったんじゃないの、前回やればよかったんじゃないの。
そんな、いつやったっていいんだよ、別に。んなの、いつやったっていいんだよ。あんなね、誰も気にしてないから、いつやったっていいんだよ。
まあ、
そういう時に。
そういう時に。あと、まあ、区切りとしては、うん、もうちょっとで、明日から休校ですの動画数が100になるんですよ、もうちょっとでね。
へぇ、
まあ、その時とかね。
ああ。まあ、
来週やってもいいっちゃいいけどね。
まあ、
っちゃっていいんだけどね。
急にね、突発的に始まるかもしれないよね。
じゃあ、だとしたら、
うん、
ちょっとトークテーマとか、その、お便りちょっと多めにもらわないと厳しくないですか、うん、そんなことはない。
なんかむしろユーストでやるとかさ。2時間。誰も聞かねえな。
ユーストはなぁ、休校ラジオでやっちゃってんだよね。
うん。
まあ、試しに1回ぐらいで。
だって、うん、あんまり来場者数がね、スズメの涙だった気がする
もん。スズメの涙だった気がする。
一回やったことあるけどね。
ね。
食ラジ的なやつを。
ね。やったことあるのと、あとさ、僕らは、生放送に向いてないと思う、この二人は。
なんで？なんで？
言っちゃいけないことを言うからね。二人にしてると。
そんなことないよ。
一番怖いのが、
うん、
これ、まださ、スカイプで、タピュールで録音してる分にはまだいいんですよ。15分とか10分区切りでやってるから。
はいはい。
これがさ、ユーストとかになって30分超えたあたりから、録音してることを録音じゃねえ、配信してることを忘れる瞬間が一時ぐらいある。
ないよ。ないよ、そんなこと。ないよ、そんなこと。
あるあるあるある。あ、撮ってたと思って。
おぉ。うん、そうか。
まあ、もし、ってか、まあ、聞くんだ、もし、どうする？まあ、いや、そういうことも、まあ、やりますよってことでね。
もう、かもしれん。やる
かもしれ
ん。かもしれません。あなたのそばにいるかもしれません。
まあ、それはいないんですけど。ということで。まさかの、これがまさかの展開ってことか。棒読み。
どういうこと？
はい、ということですね。この番組ではですね、トークテーマの募集をしております。メール本、メールアドレス、コメント等によろしくお願いします。ということで、今回のトークテーマ
は。なんだっけ、まさかの展開。
でした。はい、というわけで次はですね、食ラジ何でも相談窓口のコーナーです。
お、
僕ら二人がですね、リスナーさんからの、悩み相談について、答えていきます、
うん。
今回はですね、久々にこのコーナー宛てにちょっとお便りが来ておりますので、ちょっと紹介させていただきます。
お、
ラジオネーム坊主さんからいただきました。
お、ありがとうございます。
毎度坊主です。
毎度。
すみやきさんの山岡には感動しました。先週の話だね。
うん。
グッジョブです。京極さんも号泣しましたよ。ほら。
なんちゅうこと言ってくれはるんや。
なんちゅうこと、つみやきはん。つみやきはん、なんちゅうことを言ってはるんや。
ほんとかよ。
しかも、京極さんも号泣してたところ見てるからね、坊主さんがね。どこで泣いてたんだって話で。
岡星だね。
岡星で泣いてた。まあ、これからも滑らないモノマネを楽しみにしています。で、お悩み相談コーナーに投稿です。まあ、お悩み相談コーナーというか、まあ、このコーナーだと思うんですけど。
うん。
つみやきさんが言わせたいセリフコーナーの存在を認めないのですが、なぜでしょうか？またどうしたら認めてくれるんでしょうか？良きアドバイスをお願いします。
うん。
とあるんですけども。
そうだね。
てか、純粋よ。いや、まあ、ちょっといい？まず。どうしたら認めてくれるんでしょうかって、俺に相談してもダメじゃない？
ん？だから、いいんじゃない？説得するんじゃない？その後。
だってさ、
うん、
言わせたいセリフコーナーの存在って、まずないでしょ？そんなコーナーが。
まず、一言だったからね。セリフではな
かった。一言だったからね。だって、A、B、A だから。だからこうなっていくと後々に落語一席までなっちゃうでしょって話になってくるでしょ。
だからそういうね、アシタバ的なね、忍者が飛び越えて高く飛び越えるアシタバ的な企画なんだよ。これは
どういうことだよ。
これはアシタバ企画と名付けよう。じゃあ
その例え好きだけどそんな伝わってねえよ。油さんが思ってるほど
伝わってるよ。忍者が飛ぶ草だよ、もうみんな知ってるよ。 あれね。
あれねって思う。じゃあコメントで、あれねってやったら、じゃあ僕が、あ、みんな知ってんだなって思う。最初謝るかもしれないですけど。っていうか、これ、だってね、ぶっちゃけた話、もともと、なんだろう、募集してなくて、ずっと、この、最初何言おうかっていうことを30分間ずっと話してた時期が、多分、10回から20回ぐらいの、休校じゃねえや、ショクラジであったんだと思うんだけど、その流れが。
あったね。
で、で、それをずっと言ってて、それがめんどくさくなって、なんかフリートーク的な感じで始めてたのが、多分、そっから多分20回ぐらい行ったと思うんですよ。
うん。
そしたら多分、ステディさんだと思うんだけど、ステディさんが送ってきた、急に、ポンと。
そうだっけ？
うん、そう。で、なんつうの？こう、フリートークが固まりつつあるなと思ったら、なんか、言わせたいセリフは。
確かに、やってない時期があったね。確かに、ね。
そう、うん。まあ、あれですよ、みたいな感じでさ、入った回が多分10回ぐらいはあると、10回か20回ぐらいあると思うんだけど。
そうね、来たらやろうって言ってて、
そう。
来てなかったんだよね。
で、急に、セディさんが来て、それを言ったのを皮切りに、坊主さんとか、多分坊主さんとか、リスナーさんが、こう、お便りをくれるようになってきて、募集してない。
いいことじゃん。いいことじゃない。
で、しかも、これがですね、募集しているで、いるトークテーマであったりとか、当時はニュースのコーナーであったりとか、そういうのには一切来てないのに、なぜかこの、言わせたいセリフっていうのはよく来るの。
うん。だからみんな期待してんだって。
期待してるんじゃなくて、僕的にはトークテーマをくださいって思ってる。
うん。まあ、
トークテーマをくださいよ。
まあ、ね、まあ、あればいいね。
うん、あればいいで。
あればいいね。あればいいけどね。
うん。
それよりも重要なのは、このね、明日場のコーナーだからね。
明日場のコーナーじゃない。っていうか、そもそも、まず、俺が乗る気じゃないのは、
うん。
そういう、例えば、最初にモノマネとかするキャラじゃないですよ。まあ、俺のリアル。
だからあれだよ。そういうキャラにしてこうってやつだよ。
あ、俺自身をね。
そういうキャラになっていこうぜって、みんなは言ってんだよ。
だから俺自身もそうだし、あと隣が妹の部屋なんですよ、これは。
いいんだよ、そんな。妹がいようが、ね。それはいいじゃん。
スタジオを貸し切ってやってくれるんだったら、それ何度でも言うわって話でしょ。
本当に
行かないけどね、貸し切ってくれてもね。この時間にね。今、12時半ですか？
もう、公開録音とかやるよ。サテライトスタジオでモノマネしてもらうことになるよ。
それも嫌だな。まだ、妹の部屋の方がいいね、隣。
しかも、なんか別にさ、ショクラジオ聞いてるわけでもなく、だから借りただけだから見てる人がいっぱい、ねえ、絶対のなんかそのなんかやってるなっていう感じで見てる人ばっかのとこでやってもらうよ。
ああ、引きこもっちゃうよね、そんなことしたら。じゃあ、どうしたら見ても、良きアドバイスお願いしますって書いてあるんですけど。
だから、ねえ、
アドバイスの方。
アドバイスっていうか、さっき言った通りに、これは、成長するためのね、炭焼きが、大きな、ね、ねえ、大人になるための、明日場コーナーだから、だから、だから、まあ、まだその、思春期っていうのは認めたくないじゃん、その、そういうこと言われて、やりたくない。やりたくないって、なんか、反発するじゃん。
今年で25ですよ、
俺。いわゆるその、思春期みたいなもんなんだ。その、反発するのはね。だけど、それをやり遂げたときに、大きな、ね、達成感もあるし、立派な大人になれるんだから、ちゃんとやりなさいよっていう。
それ、10年前に通過していなきゃいけない通過儀礼であってさ、その25で後役の僕がやることではないだろう
っていう。いや、まだまだですよ。ほら、人間50からみたいなこと言う人もいる。
まだいいじゃねえか
よ。まだ言うといいじゃん。
いいじゃねえかよ、50だってかねや。そんなのはや。
だからね、ちゃんとやっていこうぜ。
そんな結論、じゃんじゃんやっていこうぜってなったら、じゃんじゃん送られてくるでしょうがよ。
じゃんじゃん送ってください。
いいよ
ってことだ。じゃん送ってください。
いや、送っていいよ。ということで、じゃあ、まあ、ボンさんありがとうございました。ということで。じゃあ、まあ、いつも通りのですね、じゃあこれから、キッズの相談に答えていきますか。アートニフティさんがですね、運営してるキッズ何でも相談コーナーという掲示板を勝手に利用させていただきつつ、じゃあ答えていきますけども。
うん。
なんか今回、 うん、
なんか最近ダメなんで、もう不況じゃない、なんだ なんて言えばいいんだ、わかんなかった。
ダメって言葉
が、うん、やっぱりね、いい質問がないんだよ。
なくはない、
商談がないんだよ、残念なこと。まあいいんだけどさ、これでいいや。じゃあ、はい、高校生の友達、
はい、
ミカちゃん11歳からの相談、
はい、
私は今小6です、
はい、
でも私には高校生の友達がいます。
お、
そのことをした友達に趣味が悪いねと言われました。
はい、はい、
高校生の友達がいるのっておかしいんですかっていうね。
うん、まあ
おかしいんですか、どうですか。
前もソクラジで言ったかもしれないけど、ピースの又吉さんには小学生の友達がいるらしいですから。
ああ、はい、はい。
まあ別にいいんじゃね？っていうか、要は、やっぱり今ネット社会になってきたから、ネット上の付き合いになるとまた年齢とかの壁を越えやすくなってきてるんでしょ、今って。
うん。
ね、うん、だからいてもおかしくないでしょ。
でもなあ、あんまりいいことじゃないよね。
あ、ほら。
あんまりいいことじゃない
ですか。
反対派だよ、こんなの。
なんで？
まあ、年相応の友達とね、付き合うべきだと思うよね。
そう。
高校生だって、小学生と話が合うの？
ポケモンとか、やってるんじゃないの？
ポケモンか。
うん。
まあまあ、そうか。でもなんか、さあ、不健全な感じはするじゃん。
だから、もうわかんないよ。だって、この、小学生の子が一方的に友達だと思ってるだけであって、向こうの高校生からしたら、なんつうの、うん、その、近所の子みたいな感覚かもしれんじゃん、それは。ね。
そういうことなのかな？
わかんないけど、まあ、じゃあ回答を見ていきます。
これかな。全然おかしくないと思うよ。夏美ちゃん、20歳からの答え。
で、
私は逆に二十歳だけど、
え？何？20歳って、ほんと？
20 歳だっているってよ。子供なんだよ、こいつは多分。
ちょ、まあいいよ。
まあ、私は逆に二十歳だけど、同級生の友達はあまりいなくて、5年生の友達が多いよ。5年生の友達と普通に遊んじゃってます。この人もどうかと思うよ。
え、ちょっと待って、どういうこと？マジ？どこまでが本当なの？
どこまでが本当っていうこと？自分は別に何も嘘は言ってないよ。書いてあること読んでるだけだよ。
二十歳？
うん。20歳だよ。20歳。何？なんか不思議なことがあった？
5年生？
の友達が多いよ。
あれかな？医学部とかの話かな？
なんで？
大学5年、6年まであるでしょ？
医学部と薬学部。そういうこと？そういうことじゃないだろうけどさ。
なんで？20って何？そんな制度あった？
何それ、何よく意味がわからない。何を言ってんの？何が、動揺、つみやきを動揺させてんの？
え、20歳って言ったよね、今。
うん。20歳だよ。それどうした？
あれ俺おかしいのかな？あれ、12じゃなくて？
だから、もうめんどくせえな。20歳だよ。20歳は確定してんだよ。
ああ、だから20歳なんだけど、小5のこと
間違い
だよっていう。で、なんでその人は、キッズなんでも相談コーナーに、書き込みをしているのかな？
だから、小5の友達がいっぱいいるから、この人は小5だと思ってんだろ？感覚的には。
だ大人の書き込みもあるわけ、結局。
大人、だと思ってないんだよ、多分、この人は。小5の友達が多いから、小5と同じ感覚なんだよ。そこに引っかかっちゃダメだよ。
なんで選んだんだよ、これ。じゃあいいよ、他の。ちょっと、これ、この人、この人から他のに。
混乱するなよ。混乱するなよ。他の何かあるかな。なんだろう、これ、特にいいものがねえんだよな。
15歳以下でお願いします、できれば。
15歳以下しかねえよ、ほとんど。
だから、二十歳はちょっとね。
そうやって言う子って性格悪いんだよ。ものちゃん、13歳以下の答え。はい、羨ましいんだよ。無視無視。羨ましいんだ。羨ましいと思うよね、多分。確かに、嫉妬の感じはあるよね。
けどさ、少女漫画とか読んでると結構そういう子が現れない？主人公。 あの、主人公のお兄さん的な人が、例えば、高校生なり、大学生なりのお兄さんが出てくるでしょ。
うん。
だから、小学校で高校っていうのがおかしな話で、中学と大学だったらまだ、ギリギリ、なんとなく、ありそうじゃん。
逆に中学と大学の方が危ないと思うな。
そうかな。
一番危ないんじゃないか、それ。
そう？
なんか一番危ない組み合わせじゃないか。
中学と大学？
中学と大学。
お
う。だってなんか、間違いが起こるやつじゃん、それ。
だから、そう、もう、まあね。
小学校と高校生なら、まだ間違いと言っても、可愛いもんだよ、まだ。
まじ、可愛い間違いですね。
可愛い間違いだよね。うん、プリティミステイクだよね。
それ正しいのかな何その、あの、いかにもな、日本語の、日本英語なのそれは。よく。
もうあれだよね、あの、大学、こ、うん、中学生と大学生になると、もう、避けら、もう、やばいやつ、シリアルエラーみたいになったよね、
シリアルエラーってなんだ今なんかうまいこと言ってやったみたいな顔してるだろうけどさ、そんなうまくねえかな。
シリアスか、シリアスエラーだね。シリアルって連続
だ。シリアルってなんだ
あの、美味しいやつだね。牛乳入れるとね。牛乳入れるとね。
はぁこんな大人になっちゃダメだよ。
何の話ってか忘れちゃったじゃないかよ。なんだっけ。
だから高校生。
うん。だから羨ましいんだと思うんだよね、その友達はね。
あのさ、基本的にあの、はいはい、なんだっけ、あの、女性ってさ、あの、一時期なんか、あの、年上の、要は父親の、あの、その、面影があるような、年上の男性に恋を寄せる時期があるって、言うじゃない、
うんうん。言うじゃない？ギター侍か。うん。
おー。流行ってるところのね。
うん。
流行語大賞かなんか取るのかな、この人ね。
それ何さ。
だから、うん、やっぱりその、羨ましいっていうのもあるんでしょ、実際。
うん。
だから逆に考えてみてさ、あの、高校生の、あの、例えば、男で高校生の、女子高生の友達がいるって言ったら、
うん。
それは趣味が悪いって言うかなって思う。うん、嘘だって思うでしょ。
うん。まあ、それは、物理的にありえないんじゃないか？なんてかっていうと、女性、うん、女の子の方が精神年齢が高いから、
うん、
例えば高校生だとしても、
うん、
まあ、なんとか話が合っていけるけど、
うん、
その、女子高生と、小学生だと、
うん、
その、精神年齢の差が、だいぶ、小学生の、まあ、その男の子だと、精神年齢の差がかなり広いから、
ああ。
なかなかそれは難しいんじゃないのか？
うん、なるほどね。
うん。うん。どうなの？
それかあれかもしれない。なんか、あれ、ドレミファドーナツ的な考え方かもしれないね。
ドレミファドーナツ的な考え方？
だから一度会ったら友達で的なね。毎日会ったら兄弟だ的なね。
ああ。酒を交わしたら兄弟ってやつね。
そう。
酒を交わしたら兄弟。
兄弟。意味がわかんない。三国志的なね。三国志一巻から引用的な。まあいいですけど、まあ、じゃあまとめいく？
まとめて、よ、まとめな、よ。
うん。まあ、友情に正解はないからいいんじゃないですか？よくわかんないけど。
ああ、はあ。
だから、要は、その、恋に発展してないわけでしょ？
まあ、
上から
ね。そうね。まあ確かに、これを言ってるのは、
うん、
同性かもしれないからね。異性とは言ってないからね。
あ、そこか。俺完全に男だと思ってた。
で、それは偏見なんだよね。そこ、まあ、あえて言わなかったけど、そう。ね。それは偏見だよね。うん。まあ、いいんじゃない？そういう、みんなね。
だって俺が小学生の時に高校生のお兄ちゃんと遊んでたからね、俺ね。
あ、そう。
うん。まあ今、そのお兄ちゃんはちょっと友達いない感じになってるのは、まあ、内緒だよってことで。まあ、じゃあ、ということでですね、このコーナーではですね、皆さんからの、リスナーの皆さんからの、悩み相談を募集しております。ネタな質問からマジな相談まで何で募集してますよ、ということで、メールアドレス、メールフォーム、コメント等にてよろしくお願いします。ということで、ソクラジー何でも相談窓口のコーナーでした。
はい。
はい、というわけですね。
うん。
ここからは、なくてもいいコーナーということで、10分間のフリートークのお時間でございます。
お。
お便り。お便りっていうか、まあ、先ほどからずっともらってる坊主さんのお便りですね。
うん。
まだ追伸ありますので、ちょっと紹介しますと、あと、アブドラさんのサイバー大学に対抗して、 すみやきさんのアルコール教室を期待しています。
お
ビールをよく飲んでるすみやきさんのうんちく話を聞かせてください。うんちくを聞かせてくださいということで、
うん、酒好きだからね。
そう
違うの。アルカホリックって聞いたけど。
アルカホリックって何？
ん？アルチュ
ー。アルチューじゃない。って言っちゃダメじゃねえか。一応放送禁止用語だね、アルチューってね。
そうなの？
うん。テレビだとね。うん。まあいいですけど。ビールは飲まないよ。
そんなに。ビール飲まないの？
だってプリン体を気にしてるからね。
あ、そう、ホッピーってことじゃん。
そう、ホッピーを飲んで、ね、基本的に。あのね、あとね、ビールは、ビールというか、あの、最近あの、プリン体 99% カットだっけ？ダブルっていうね、朝日、あの、キリンから出てる、青い缶ってやつがあるんですけど、それを飲んだりとかね。
そうなんだ。
あのね、基本的に、あの、うんちくを聞かせてくださいって書いてるじゃん。
うん。
例えば、まあ、うんちくを、あの、例えばビールのうんちくとして、例えばさ、なんつうの、あの、本場ドイツでは、あの、冷やさないで、常温で飲むもんだよ、どうやって。
そういうことじゃないでしょ。
そんなこと言うやつは、
そういうことじゃないでしょ、これ、求めてるのは。
ね。
あの、例えば酒に合うおすすめのおつまみのレシピとか、
うん、
そういうものをちょっと語ってくださいってことでしょ、これ。
なんでも合うんじゃないの、ビール。
なんでも合わないだろ。なんでも合わないだろ。どうすんの、なんか、うんことか合わないだろ。
雑ボケが雑で60回で一番雑今ボケがまあいいけどいいけど、じゃあ何が合うかっていう話をしようか。
何が、まあ、いつも作るようなものをここで発表してやるよ。
あのね、
おう、
じゃあすぐできるような紹介しようか。
すぐできる方、
スーパーに、まあスーパーでもコンビニでもいいけどさ、
うん、
じゃあ例えばちょいのせい的なことを紹介するね。じゃあ今流行りのね、うん、今流行りかどうかじゃないけどね、ポテトサラダってあるでしょ。
あるね。スーパーのお惣菜
です
ね。
スーパーのお惣菜でもコンビニのお惣菜でも今ありますけど、
うん、
それを一工夫するだけ、まあいつものポテトサラダが違うぜっていうのがね。
お、とんがりコーンに詰めるとか。
オーマイ昆布的な発想。ボンボン。ね。昔のボンボンの、まあ今ボンボンないですけど、昔のボンボンにね、餌したい。まあそんなこと、まあ、それもありですけど、
何
ね、ぜひおすすめしたいのは、
うん、
ポテトサラダの上に、カレー粉
をまぶ
して、カレー粉。
粉のやつ。
まず SB の。
粉ってことでしょ？
粉のやつ。黄色いパッケージで売って、よくだから、胡椒とか、
うんうん、
塩胡椒とか、調味料のコーナーに置いてあるようなカレー粉をね、
うん、
パラパラっと振りかけてご覧なさいと。
うん。
で、これでビールの一つや二つを用意してご覧なさいと。よく冷やしてね。
ほうほうほう。
これはいつもの、
うん。
ポテトサラダが、ある違った味。
お、命名してください。炭焼き流。
何？炭焼き流、カレーポテトサラダ。完成。そのままじゃねえかよ。あとね、っていうか、俺はね、一番ビールに合うつまみってポテトサラダだと思うんですよ。
おぉ。
てか、じゃがいも系だと思うの。ポテトチップ。ポテトサラダ。
うん。
で、あとコロッケ。
うん。
で、肉じゃがね。これらは、漏れなくビールに合うの。で、しかも炭水化物ですから。
そうね。うん。
だからもう、炭水化物を取りつつ、ビールも飲めるっていうね。で、おすすめしたいのが、まあ、またポテト、で、ポテトサラダは、俺はすごい、一人暮らしの時は、業務用スーパーってあるでしょ？
うん。
業務用スーパーの、業務用のポテトサラダってある。
1キロとか。
1キロとか。
あれ
を、あれを買ったことがある。
そんなに食えんのかよ。
そんなに食えんだろうと思うでしょ？食えなかったんだけど。
当たり前だろ。
で、開けるからね。で、開ける、これをどう解消していくかっていうことです。
うん
う
ん、
で、まず、そのカレーをこうかけた。
カレーかけた。うん。
うん。で、あとね、これおすすめしたいのが、
うん、
基本的にこれは、松屋で食ってて開発したもんなんだけど、松屋って、うん、牛丼屋でね、松屋ポテトサラダないか。好き屋かな、好き屋で発掘したんだけど、
うん、
ごまドレッシング、
ごまドレッシング、うん、
うん、 あれが多分一番合います。ドレッシングポテトサラダ。
若干甘い感じだもん
な。若干甘い感じの。
まあなんか、なんとなくわかるね。味が想像できんね。
あと、無難にソースをかけると。これ一番無難で
かける。ソースか？ソースきつくないか？
いや、きつくないですよ。っていうのは、基本的にコロッケにはソースをかけるでしょ。
ああ、自分かけない
と一緒だ。じゃあ何でもいいよ。じゃあ何でもかけろじゃ
あ。よし、あの、コロッケにソースかけると、あの、ソースって胸焼けすんじゃん。もう、年齢的にね、胸焼けするんだよ。
で、じゃあ、次に一人暮らししてた作ったものとして。
はいはい。
これもおすすめですけど。
ほう。あの、
ハムとかあるでしょ？
ハムあるね、ハム。んハムっていうの薄いハム？それとも、その、厚切り、ね。
厚切りのハム。
厚切りっていうか、紐で縛ってるやつ？
紐で縛ってあるやつでもいいし、あとその、あの、あんまないかもしれないけど、赤いような、あの、
赤いハム。
赤い
ハム。ああ、あるね、そういうのね。
四角いようなやつ。あれ結構でかいんだけどね。で、あれを用意してくださいと。っていうか、要は、ハムカツを作る、よく作るんだけど、で、ハムカツを作る要領で、中にポテトサラダを入れて、あげると。
どういうこと？シューマイみたくハムで包むわけじゃなくて、
挟む。
だからハムとハムの間に挟むってこと？
挟む。挟んで、溶き卵をつけて、まあ、衣をつけて、あげると。で、これはもう、両方火が通ってるものですから、衣の色がつけば OK ですね。
二度揚げはしないと。
二度揚げはしない。まあ、二度揚げしてもいいけど、別に。で、これをソースにかければ、もう、ビールがね、死ぬほど飲める。
数分
なるほど飲める。
これは炭焼き流？炭焼き流？何ですか？
炭焼き流？
名前を。
ポテ
ハムカツ。
ハムポテです。
ハムポテ？カツはどこに？カツの要素。
ハムポテカツです。
ハムカツコロッケとかにしたら？
ハムカツコロッケにしようか。あとね。
まだあるか。
じゃあ、でも。
まだ芋の
話。まだ
芋の話なの？
まだ今は終わって、じゃあビールに合うつまみ。
つまみね。
で、じゃあ乾き物って、まあ基本的に定番だけど、
乾いちゃうわ、つってね。
乾いちゃうわ、つってね。まあ、突っ込まないよ、もう。そう。で、一番、何が合うかっていうと、俺は、うまい棒だと思うんです、ビールは。
うまい棒。何味？
これがね、俺が、いろいろ食って、一番ビールに合うと思ったのが、明太味のうまい棒。これは鉄板です。
まあ、確かに、
そもそも、明太自体がもうビールのつまみです。
あれは本当に明太か？あれは本当に明太か？
って思うぐらいの、味の濃い感じが、またビール。だから、基本的に流し込めればいいと考えれば、まあ正直、塩でいいんですよ。まあ、なんだったらね。
まあ、最終的にはそこに落ち着くもんね。
落ち着くんだけど、けど塩気のあるもので、とりあえず、水分をね、なくすような、食ってて、水が欲しくなるような感じのやつがビールに合うわけでしょ？って考えた場合、俺がたどり着いたのが、うまい棒の明太味とビールです。っていうのは、最初ね、昔、タモリクラブでさ、何？駄菓子でビールを飲むみたいな企画をやってて、それで真似したんだけど、その時ね、食べてたのが、なんか、その時、香港さんが出てて、なんかその、なんつうの、ビッグカツってあるでしょ？あれでビール飲んでたのがすごいうまそうに見えた。
ああ、ビッグカツは合いそうだ気がするよね。
けど、俺的にはビッグカツよりも、うまい棒かなと。
あ
るけど、ていうか、ビッグカツをさ、普通に閉じてもうまいって知ってる。
は？閉じるって。
カツ丼的な。
ああ、そういうことね。卵でね。
そうそうそう。まず、そのまま食うんだったらそっちの方がまずおかずになります。
そうかなそうかな
おかずになります、おすすめ。
そうかな
あとさ、もう、じゃあし、ビールを飲んだ後の締め的なものって、欲しくなるでしょ？
締め、例えばラーメンとか。
そう。で、ラーメンを、
でしょ？
そう。で、ラーメンを食べましたと。その汁をどうしますかって話です。
汁をどうしますか？あまり体に良いもんじゃないから残すよね。
残しますね。で、それを残すにあたって、捨てるのはもったいないと。
うん。
じゃあ、冷蔵庫に保管しましょうと。
冷蔵庫に油が浮きそうだね。なんかね
油が浮きますね。
うん、
で、次の日、まあ、開けます、
うん。
開けて、ラーメンのスープがあります。
うん、
でこれがよく言われ、まあ、知ってる人もいるかな。これに、卵をね。
卵、
うん、で、溶き卵ですね。それを混ぜる。
そう、温めるの。
温める。
温めてね。うん、
そうすると、あら不思議、茶碗蒸しになるっていうね。これ、マジでやってほしいんだけど。
ああ、まあ、卵を使えばなるわな。
で、普通の、多分、料亭の茶碗蒸しよりおそらくうまいと思う。
そうなの？ラーメン茶碗蒸し？
ラーメン茶碗
蒸し。炭焼き流ラーメン茶碗蒸し。
炭焼き茶碗蒸し。あのね、これをね、もうね、カップラーメンじゃなくて、もう札幌一番的なものでやるともう、間違いないですね。
札幌一番？
札幌一番の醤油。っていうか、多分ね、すべての醤油ラーメンの中で一番うまいのは札幌一番の醤油だから、おそらく。
本当か本当か
これは、これは、うん、これは、うん、炭焼き的。おそらく。
はぁ、
あ、はぁ、
あ、はぁ、あ。そうなんだ。
っていうことで。
おぉ。
うんちく
うんちくじゃない。
つまみ論。つまみ論。
だから今後、こういうね、誰かのその、おすすめのつまみのレシピとかを送りしたら、くれたら、それも紹介して、つぶやきが作って食べた感想を言います。
なるほどね。写真載っけたりとかね。
写真載っけ、それはわかん、まあ、好きにしてもらったらいいけど。
まあ、動画作るの俺だからね。まあ、そんなこんなで。まあ、多分このコーナーはそんなに好評じゃないと思うんで、まあ、来週は元に戻りますけども、このコーナーの感想とお待ちしております。ということで、なくてもいいコーナーでした。はい、というわけで、あっという間にエンディングのお時間でございます。う
ん、あっという間に。
ですね。
あっという間？
うん。
長かったな。
長かったね。だって、何気にスカイプ自体はもう6時間ぐらいやってますからね。
そうね、無音ね、すげえやってるね。
無駄に。
バカでしょ、それ。
バカだ。平日ですよ、
しかも。そうだよ、バカだよ。
だってもうすぐ2時ですよ、深夜の。
うん。
夜通しやってますよ。そんなに、そんなラジオある？
あるでしょ、それは。
だから、僕、あ、じゃあトークテーマで言ったけど、僕らがユーストやるしたらこんぐらいやる
本気だ
本気出せば
確かにきついな。でも
きついな。
できないことはないか。
あとさ、よく最近他の人っていうかラジオの人たちじゃないんだけど、うん、ニコ生を見ることがあるんだけど、例えば何かの企画をやってるテール 2,3 時間とかはまだいけるんですよ。
なんかの企画ってのは何？
ちょっと、小説クラスターの方の生放送にちょくちょく顔出して、
ああ
例えば小説についての、例えばあらすじだとか本編だとかを投稿してそういう企画をやったりだとか最近やってるんだけど、
うんうん、
そういうのをやると結構3、4時間とかあっという間。だから例えばこう、テーマはこちらって書いて、じゃあ皆さん考えてくださいがーって書いて、それを例えばその生主の人のメールアドレスに送って、うん、じゃあ今からみんなで見ていって審査します、じゃあ優勝は誰ないです宮城さんで、うん、そんな一連の流れがこれまで4時間ぐらいあったんですけど、
うんうん、
そういうんだと結構いけるんですよ。
企画ね、企画か。じゃあ例えば生で優勝やってて、
うん、
それを聞いてて、うん、で自分たちの電話番号を知ってる人は電話かけてもらったんですよ。
なんか何そのアカシアサンタ的な。なるほどね。
うん。そんなに聞いてないだろうか。でももう目打ちしかかけてこないけどさ。
ね。しかもさ全然知らないところ職場とかから来たの怖。聞いてたんすかみた
いな。いつも見てるぞ。お前のこと見てるぞ。
俺そしたら紹介で終わりますけど、こうそこでぴったりと俺はラジオ界から引退し、ウェブラジオ界から引退します。
そんなねないと思うけどな。
まあそんなこんなでちょっと、まあ来週ちょまあもうしばらく飲まそうか。それでも来週ってことはない。
うん、まあ自分の、はい、もう自分の気分次第だね。
気分次第だからね。やんないかもしれないしね。
自分の気分が乗ったら急にやるぞ。
よかったら、うん、よかったらその2時間スペシャルとか生放送とかの、で、比較的僕らだけで、例えば、他の、なんていうの、リスナーとか巻き込んでとかだと、僕とかの都合があるから、僕とか武田さんの都合があるので、まあ、なるべく、うん、うちら2人でやれるような感じがいいです。
まあ、そうね。大体そうだと思う。それはね。
あと、僕は人見知りなんてあんまり。
なんで人見知りを強調するんだ
よ。超人見知り。
人見知りが、こんな公共の電波に流していいのか。
なんか それがあれじゃん、その最初の、言ったそのステップアップ人間として
そうね。
うまくまとまったところですね。このラジオのですね、トークテーマと、食ラジ何でも相談窓口と、ね、コーナーへのですね、お便りをお待ちしております。メールの方、メールアドレス、コメントにてよろしくお願いします。というわけで来週また、食ラジの方やりますんで、よかったらまたお付き合いください。というわけでここまでのお相手はスネキと、
クラッシュオブドラでした。
というわけでまた来週お会いしましょう。さよなら。